はい、1週間ぶりのご無沙汰でございました。トランクルームスタジオ、今週もお付き合いください。パーソナリティの大地です。
はい、ご無沙汰しております。ミオです、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
何すか。
いやいや、なんか出だしはね、はい、いつもパッと僕が挨拶をする流れになって、ミオさんどうするのかなと思っていつも聞いてるんですけど。
あ、本当ですか。変わり映えがないというふうにおっしゃりたい感じでしょうか。
なんてマイナス思考なんでしょう。
いや、あのね、やっぱこの短時間で考えるって、うん、なかなか難しいよね。
そうですか。
うん、逆に後から言う方が、うん、なんかちょっと最近やりづらいなって。
あ、何それ。
なんか、あ、そうきたか、え、どうしようっていう。
そうきたかもこうきたかもないでしょ。
感じですけど、はい、今回、121回目ですけど、うんうん、まあ、お便りをね、オープニングトークで、話そうということで、うんうん、私は漢字がちょっと少なめの方をセレクトさせていただきましたが、どっち先行きます？
いや、みおさん先行きましょうよ。
はい、
お便り2通読みます。
はい、ありがとうございます。もうこれはトラスタネームとお呼びしても良いでしょうかね。
うん、はい、敬意を込めて、
はい、はい、トラスタネームともやんさん、
はい、
男性の方です。はい、ありがとうございます。はい、おはこんばんにちは。
はい、
どうもありがとうございます。初めてメッセージさせていただきます。ともやんと申します。ダゲナ時間を聞いていてトランクルームスタジオさんを知りました。
あら、
コラボお疲れ様でした。とても面白かったです。今まではダゲな時間を聞いていましたが、これからはトランクルームスタジオもしっかり聞いていこうと思います。またメッセージさせていただきますね。ではでは、ということで。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。逆輸入成功。
逆輸入、はい。そうですね。
ありがとうございます。なんか結構ツイッターとかでも、ね、うん、なんだろうな。今までそのダゲナさん聞いてて、
はいはい、
でコラボで、うん、トラスターを知ってくださった方とかも、ちらほら、反応いただいたりとかして、
限りっすよ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
はい、じゃあ続いて私、よろしいでしょうか。
はい。
はい、キグマさん、40代男性の方よりいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ミオさん、大地さん、こんにちは。ダゲナ時間のリスナーでコラボ会から聞き始めました。まったりトークが癖になりますね。ドライブのお供に最適です。お二人の声質が効いていてとても気持ちいいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ミオさんとおかよさんのコラボ会を運転中に聞いて笑い死にそうになりました。僕と妻の脳内では、あ、奥様と一緒にね、お聞きくださってるのかな。はい、僕と妻の脳内では、長澤まさみと蒼井優さんがツッコミ合いをしている図が再現されました。日本代表とアジアでちょっと来てる人のじゃんけん勝負でお好みのイメージを選びください。これからも楽しく聞かせていただきます。ありがとう。といただきました。
いやいや、
本当にお便りありがとうございます。
なんでさ、止まったの今一瞬。
止まるよ、それは。
いやいやいや、それはさ、お母さんにもさ、失礼じゃない？
コンフィデンスマン JP の女優と山ちゃんと結婚した人ですよ。
いやー、山ちゃん
で。いや、ちょ待って。いや、話整理しようよ。どっちが長澤まさみ？どっちが蒼井優？
あー、結構難しいな。じゃあ、ちょっとじゃあ、蒼井優を。
蒼井優、そういうの贅沢という
の。なんでだって、
なんでそもそもどっちがいやいや、選べないから正解でしょ。
いやいや、今の流れで言ったらさ、二者選択、どっちかの究極の選択じゃない大事だと思うんですけど。
全然もうあれですよ、もう謙遜という概念がないですよ。
あ、まあ、どっちかって言った
どっちか
って言ったら、みたいな。
蒼井優さん、今ね、はい、話題ですから。
いや、びっくりしましたけどね。
びっくりしました。いや、もう本当にね、ジャンク、
うんうん、
TBS の深夜枠ですよ。ジャンクを、もう、山ちゃんのラジオ1回目から、全部聞いてるわけじゃないけど、聞いてきた身としては、本当にね、嬉しい。
なんか、普通に嬉しいよね。
嬉しくて、そして悔しかった。なぜか悔しかった。
それは何だろうな。
いや、さ、思春期っていうさ、もう重要な時間をさ、モテないキャラの代表格である山ちゃんと一緒にラジオを過ごしてきたわけじゃない。まさか蒼井優と行くみたいな。
裏切られた。
裏切られた感。トランクルームスタジオ。この番組はもともと共通のラジオ番組リスナーだった大地とミオがお送りするぼんやりトーク配信系インターネットラジオ番組です。
本日も都内某所の RF スタジオブースナンバー295よりお送りします。
それではお耳のお付き合いよろしくお願いします。
長澤まさみも捨てがたいけど、まあやっぱりね、 葵ちゃんかな。
まだ言ってんのか。
はい。パーソナリティミオです。
はい、パーソナリティ第一です。
はい、よろしくお願いします。いや、本当にね、ヤフーで、トピーに上がってて、
あ、葵ゆう結婚の
話。そうそうそう。なんで、この二人が、こうなんか一緒に並んだ写真、並んだっていうか、その、並べて、あの画像がアップされてて、なんだろうみたいな。なんかその、バルエティとか、なんかそういうので、なんかコメントとかしたのかなって思って、まあ、クリックしたらさ、え、なんか、結婚って出てるけど、え、待って、あ、これはフェイクニュースえ、どういうことって思って。
土着と失礼じゃん。
めっちゃ調べたら、あ、マジで結婚したんだっていう、ね、びっくりしましたけど、
はい、
まあ、でもね、いいんじゃないかな。
い
いや、でも、山ちゃん結構好きなんで、
うん、
あの、なんだろう、南海キャンディーズの漫才を、その、まあ、あの、なんだっけ、M1 で見た時ぐらいは、うん、ちょっとなんかこのなんかよくわかんないインテリガンみたいな感じでちょっと思ってたけど、割とラジオ聞いたりとか、それこそなんか大阪の方でやってるあの祇園精舎とかを聞いたりとか見たりとかして、あ、なんか悪い人じゃないんだなっていう、なんか根が優しいみたいな感じで、世の中の男性を裏切り、そしてまあ、可能性もゼロではないという希望も、
一番かっこいい終わらせ方して、終わらせ方っていうか決め方してくれたよね。
いや、ね、末永く続いていただきたいですけど、ね、うん、
いや、
何の話しますか。
いや、あのね、山ちゃんですよ。
はい、
あの
山ちゃんです。
今水曜1時からのね、水曜ジャンク、山里亮太の不毛の議論という番組持ってますけれども、はい、まあ結婚発表当日が生放送なの。あの記者会見やった日の夜が生放送で、その放送もすごい幸せムード全開だったんですけど、あの、なんだろう、まあ、さっき中学校の頃から聞き続けてたって言ったじゃない、うん、僕はその新曜水夜、あの新曜、水曜深夜1時
私はうんって聞いたけど何も突っ込まなかった。私もだいぶはやばいね。
あの水曜の深夜1時というものに、中学校のラジオリスナーであった僕の前に忽然と現れた番組なんですよ、山里亮太の不毛な議論っていうのは、
うん、
あ、中学生じゃないな、高校生ぐらいか。で、なんで山ちゃんなんかがラジオやんの、絶対つまんないじゃんって僕は思ってたんです、
うんうん、
なぜならそれまでの水曜深夜1時って雨上がり消したい
なんだ。あー、そうなんだ。
うん、で、その番組が一番好きで、ジャンクの中で、うん、で、突然終了ってなって山ちゃんになって、おいおい大丈夫かという感じだったんですけれども、まあ10年以上番組が続きまして、いやー、その間に好きになったわ、本当に。
なんかさ、そのやっぱその芸人だし、
うん、
そのまあ言ったらさ、ビジュアルでさ、そのかっこいい部類にはカテゴリーとしてはされてないわけじゃん、その芸人としても吉本としてもさ、うん、吉本で会ってたよね。
いや、あ、吉本かな、うん、
間違ってたらごめんなさい、うん、でもそのなんかイケメンのカテゴリーには入ってないわけじゃん、
うん、
それでもなんかこうずっと、例えばなんだろう、そのラジオでのトークもそうだし、うん、ゲストが来たりとか、そのいろんなその先輩とか後輩とかの話を聞いたりとかしてたりとかすると、あ、なんか普通にいい人だなって、
ね、やっぱいい人なんだよね、うん、あの人はすごくいい人なんだと思う。
だからやっぱね、見た目じゃないんですよ見た目じゃないの、世の中は。
いや、だから失礼だと、うん、
いや、よくだからさ、イケメンと結婚したいとか、可愛い彼女が欲しいとか、結婚したいとかっていう風に言うけど、はい、あ、すいません、
はい、
言うけど、まあ中身ですよ、問題は。
中身ですかね。
中身、だから、もう、立証されたわけじゃない。
だから失礼だって
。でも本当にね、あの、ヨウちゃん好きなんで。
はい。
なんかあれですよね、しずちゃんが割と、なんか取り持ってみたいなこと。
フラガールのつながりがあるんですからね、うん、あそこはね。
そうですね。
はい。
なんか昔、歌丸さんと、がゲストで、
はい、
そのヨウちゃんの番組にゲストで出た時に、
はい、
なんだっけな、もう結構前だけど、そのフラガールに対して、うん、なんか若干卑猥ななんか表現をしたのがあったけど、まあそっからね、はい、まさか結婚に至るとは思いませんでしたけど。
ね、はい。いやー、どうしよう、何にも話すネタを決めてなくて、お便り読みたいねで回しちゃったからさ。
ああ。 で、うん、私最近さ、うん、虫を調べてて。
虫？
虫。
バグですか。はい。
ちなみにさ、
はい、
大地先生は虫大丈夫な人？
どうすかね。いやー、長いことご無沙汰ですからね、虫さんとは。
そう、なんかね、なんだっけな、ハエトリグモを、
はい、
無性に調べたくなって。あの、家にね、あの、まずそもそもの。
超暇じゃね？
しかも仕事中に来た。ハエトリグモってどんなんだろうみたいな。まあよく家にね、出るわけ。
あ、はいはい、
まあ、なんか少なからず虫がその結婚する前よりも、割と身近な環境に今いるんです、
うん、そうなんです。
その周りが畑が多くて、とか、その。
あ、出やすいんですね。
そうそう、うん。あの、入ってきやすいよね、うん。そうするとさ、最初はびっくりしたよ。
うん、
けど、もう、なんだろう、の帰ってくると、ドアの周りの街灯にいっぱいいるわけ。それが中に入ってこないようにチェックして入るぐらいの感じで習慣づいてきたんだけど、うんうん、
はい、
ハエトリグモも当然いるわけよ。
はい、
中入ってきたら、まあ、あの、手の中にこう、あの、誘導させて、だからそれ難しいんって、本当に。あの、ぴょんぴょん飛ぶから、あの人たち。
いや、ちょっと待って、あの、はい、技術の問題じゃなくて、手に乗るの。
どういうこと？
手に乗せんの。ああ、じゃあ、もうダメです、僕。
あ、そっか、もう全然、見るのは大丈夫だけど、触るのは。
うん、タッチはきついかもね。
昔できた？
昔は、すごい虫好きだったんです、僕。
あ、
あの、うんうん、クワガタ飼ってた話、取らせたりしたかな。
あ、でもさ、なんか前さ、黄金色のさ、虫の話とかしてたじゃん。
クワガタはね、すごい凝って飼ってて、繁殖とかもさせてたんだけど。
うん。
うん、
え、今、さ、触れる？
それクワガタですか？
うん。
クワガタ大丈夫かもしれない。
あの、子供は？
幼虫ってこと？
うん。
もうきついね。
わー。でも昔は触れた？
まあまあまあまあまあ、うん。割と得意な方だったと思うけど、クモ。
そう。
で、気持ち悪いと呼ばれる系統のものは多分ダメです。
あ、その、ハエトリグモっていうのが、
はい、
結局その、なんだろう、まあ、液中なんだよね。で、あの、よくクモとかって、
はい、
そのクモの巣とか張って、うん、その捕獲するみたいな感じだけど、うん、はい、日本にいるハエトリグモっていうのが、基本的にその自分からこう捕食しに行くみたいな。
巣は張らない
よ
ね。
本来で、あの、それこそよく日本の家に出てくる、ちょっとなんかグレーっぽいハエトリグモっていうのは、なんだろうな、ゴキブリのその子供、幼虫とかを食べたりとかするから、うんうん、なんだ、その、人間にとっては、まあ、液中に近いんだけど、だその、噛んでも、まあ、噛むこともそもそもないけど、なんかその毒を持ってないから、
はい、
その害がないっていう感じなんだけど、まあ、その手に、こうさ、誘導させて、で、飛び込んでくるじゃん。
あの、ぴょんぴょんしてるやつか。
そう、ぴょんぴょんしてくるやつ。はいはいはい、だ飛び込んで、手の中に入れて、ふって閉めて、あの、もうトトロの真っ黒黒助並みにふって閉めて。
潰してんじゃん。
そうだね。あの、ジェスチャーはあんな感じだけど、潰しない。あの、ちゃんと空洞、おにぎりをね、はい、持って、
はい、
で、玄関の外から、あの、バルコニーから、こう、プッて出して、あの、こう、できるだけ、その、自然に長生きさせるというのをするんだけど、結構だからさ、そのハエトリグモを調べ始めて、大地くんみたいに、まあ、とあるサイトに行き当たって、はい、その大地くんみたいに、昔は虫大好きだったけど、なんか触れなくなったみたいなっていう人のなんかこうブログに行き当たって、でその人はその虫嫌いを克服できたんだけど、
ほう、うん、
なんかねサイト名忘れちゃったけど、まあいろんななんか虫とか、
うん、
その野鳥とか、
うん、
その自然のものに対してこうこれはこういうものなんですよとか、うんうんうん、みんな誤解してるけど実はこうなんですよっていうまあ簡単なブログと説明みたいなのがあったりとかするんだけど、
うんう
ん、なんかねその虫嫌いを克服するには、
うん、
その虫を、とにかく、なんか知ること、
うん、ああ、はいはい。
っていうふうに、書いてありました。
その嫌悪感は誤解だということですね。そうですね。
なんかあの、はい、例えば、カメムシとかさ、
うん、
で、出るじゃないっていうか、うちの手はよく出るんだけど、
はいはい
はいはい、カメムシが出て、わーって言って、潰しちゃうと、
うん、
あの人たちって、なんかこう、危ないって思ったら、その臭い匂いを出すわけじゃん。で、潰して、なおかつ、ぐしゃってなった、
うん、
こう、まあまあ、ほぼ、汚物に近いような形ですよ
ね。うん、肉片とな
って、はい、で、なおかつ、匂いもすごいみたいな。で、そっから、なんか虫嫌いみたいな感じになっちゃうけど、うん、なんか、カメムシとかも、まあ、さすがに私も手では触れないけど、うん、その、 まあ、チラシとか紙とかにこうテコテコ歩いてるのを誘導させて、うん、紙に載せて、まあ、外に出すみたいな、
うん、
でそこからどんどんね、あの虫嫌いを克服するみたいな感じなんですけど、
はいはいはい、ちょっと雲でね思い出したことがあるんですけど、うん、前の職場で、
うん、
あのね人生で最大級ぐらいのでかい雲を見て僕、
あ、
しかもそれ自然に、あのなんていうの、
ネイチャー
ネイチャーネイチャー普通に害あの害虫っていうか、パッとお客さんに、あそこに雲がいるんですけどって言われて、雲って言って、なんでそれをスタッフに言うんだ、バカがこいつは当たり前だから、テクテクテクって歩いてったら、あ、これは言うわっていうぐらいのでかさ
え、それ室内にいたの？
室内にいたんです。
え、壁にいたの？
地面をその時は歩いてたんですけど大きさをね、何で表すのがいいかびっくりする、あの成人男性が両手を広げたぐらいのでかさ。
あー、両手？
両手、本当に信じられないぐらいだけど、これちょっと持ってっかもしれないけど、その時の俺にはマジでそう見えたんだって。あの本当にね、もう少なく持っても、
うん、
CD ロムぐらいのでかさ。
あー、だから普通の円盤だよね、うん、
超でけえなこれってなって、もう動けなかったやばい。でお客さんと一緒にやばいっすねこれ
だから言っただろっていう
やばい、どうしましょうか。
いや、お前に頼んでるんだからお前が言ってどうすんね
ん。なんかあの珍しい本当に動物を見た小学生のように、
うん、
どうしましょうかこれやばいっすねってなったら、あの
超使えで
別のおじちゃんの警備さんがそこに立ってて、
うん、
その警備さんが、おーすげーなーっつって、うん、なんと警備さんハンカチを上にかぶせて、ハンカチ越しに掴み外にぶん投げる荒技を披露しまして、うおーって言ってその時は戦慄したんですけど、でまた僕とその持ち場を交代に別のスタッフが僕と入れ替わりできて、
うん、
さっきめっちゃでっかいクモがいてっていう話をして、おじちゃんが投げた方を2人で見に行ったんですよ、
うんうん、
で、あのそしたら我れる点、あのポイントにまだクモがいるんです。じっとしてるんです、
うん、
でただ僕はすぐあれだって分かったんですけど、うん、あの投げてるとこ見てるからね、
うん、
でだい、あのこう上から見下ろす感じですよ、じっとしてるクモ、
うんうん、
であれすごくないですかっていう風にこう入れ替わりに来たスタッフに言ったら、え、どこどこって、保護色で見つけられてないわけです
よ。お
で、どこどこってなって、あれあれあれっつって僕がフッって息を吹きかけたんですよ。そしたらツッって動くじゃないですか、
うん、
びっくりして、うん、そしたらそのまあ CD ロムぐらいのでっけえくんをガサッて動くんですよそしたらいい、僕より体格のいいその入れ替わったスタッフが10センチぐらいギャッって飛んだんですよ
あれでもさ、それぐらい大きいとやっぱちょっと怖いよね。
あの後から調べると足高くもゴキブリより速い足が、
う
ん、足がゴキブリより速いゴキブリ食うやつだったっぽいんですけど、
ああじゃあ液中だ、
液中なんですけど、あれは液中きついってい
やでも共存してこ、
そうなんですよ、そのね知識はね、あれテラフォーマーズから得た。
あーなるほど、
あれほんまの足高雲デビューでしたね。
あ、
衝撃的でした。
皆さん、あのぜひあのハエトリ雲と
足高雲を調べてみてください、
はい、ぜひよろしくお願いします、はい、だからね、結構調べてみると、うん、なんか液中多いね、
うん、
でも嫌われてるものとかが多いから、うん、まあ、偏見を持たずにね、みんな仲良く共存していきましょう、うん、
実際に会うとでも超怖いよ、思いまして
手のひらサイズ結構多
い。いや、ほんと足高雲はね、調べてみると結構でかくなるらしくって、ほんとにその時計ぐらいあったもん。
いや、この時計でしょ。
ほんとマジで、
いや、これもう円盤超えてるじゃん
いや、そう見えたんだ。
あ
はい、ということで、まさか120回目こんな形になるとは思わなかったです。
いや、
足高雲ちょっと調べてみて、ほんとに
あの結構ね、あの大きい雲はなんだろうな、割と威嚇もしてくるんですよね。
あ、そうなんです。
その向こうこっちからこうワッてこう脅かそうとすると、向こうもまあ必死ですから、
うん、
割とね威嚇しようとしてくることがあるんですけど、
うんうん、
なんだっけな、最近ちょっとね、なんで嫌いなのかなって思ったのがカマドウマ。
カマドウマ、便所コオロギですか。
あ、そう、便所コオロギ、はい、まあ、あの湿気の多いところにいる、うんうん、 あのちょっとバッタにバッタかっていうかバッタメっていうかちょっと、
ね、
あの忘れちゃいましたけど、これもなんかひどいね、あの
バッタモク
バッタモク、はいはい、あの結構ね、なんかこうあ気持ち悪いとかっていうふうに、はいはい、大きいのはさすがにね
ボスのコオロギみたいな、ね、
こんな感じの手のひらサイズのものはさすがにうわっていうふうに思いますけど、ちっちゃいやつはね、ほんと5センチくらいのやつで、うん、でもすごいピュッと飛ぶだけなの、
うん、
だから、ね、全然害がないわけ。
あ
だからみんな知ってこ
ちょっとね、あとね、気持ち悪い虫でね、思い出した映画がある。
はい、
あの、ね、
キャンディバン。
いや、あの虫の映画じゃないんだけど、あのピーター・ジャクソンっていう人が監督をした1個前のキングコング、ドクロ島の巨人じゃないキングコングで、
う
ん、あのキングコング虫って YouTube で調べると出てくるから、超気持ち悪い虫いっぱい見れます。
閲覧要注意。
それこそあのコオロギに襲われるシーンが
ある。あ
マジでビビりますよ本当に。
あとハムナプターも結構あるよね。
あ虫ね、ジューシ
ー、あのチュチュチュチュチュってなるやつとか、ぜひ調べてみてください。
終わっちゃったよ、虫トークで終わっちゃったよ